ビューティフルモーメント、今週が2回目の放送でございます。富山県と射水市の魅力をより多くの人たちに知ってもらいたい、それがこの番組のコンセプトでございます。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢後義明です。そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家、ハロー社イローナさんです。
よろしくお願いします。この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りします。
今週もロシア出身、射水市在住の翻訳家イローナさんのプロフィールについてあれこれ掘り下げていきたいと思います。というわけでございましてですね、ハロー社っていうのはハロー市のなんかこう活用形なんですか？
はい、あのロシア語ですと、うん、男性と中性とあの女性の名詞があるんですけれども、それでそれに応じて形容詞の語尾も変わるんですよね。で今矢後さん言ってたのは、うん、ハロー社の、まあ、形容詞なんですけれども、うん、それの語尾が変わっていて、私は女性ですので、うん、それに応じての語尾が変わったわけなんですね。
シャ、ハロー、
シャイヤっていうことですね。
あ、そうなんだあのハロシーっていうのはいいとか、
そうですね、良いとか、
グッド、
グッド、そうですね、
はい、うん、グッドの大きな意味としてこうハロシーがあって、そのハロシーを女性に使うのでハローシャ、
そうなんです
っていうことですね。
はい、そうなんです、はい、
勉強になりますね本当に
難しいですよね。
あ、ね、本当そうですね。うん、それでロシアって言いますと国がすごく大きいっていうイメージがありますね。イメージで大きいんですけど、
そうなんです実はイメージではなくて
本当に大きいですもんね。
本当に大きいんですね、うん、世界一ですので。
ですよね、
はい、
で地図で見るロシアの上の方ってもう寒いところの方ですもんね。
はい、そうです、上の方は寒くて、うん、ちょっと西の方だったりとか、まあ、下の方だったりとかは少し暖かいんですけれども、まあ、西の方ですかね。
あ、
はい、
そうなんですか。全体的に寒いって感じなんですね。
そうですね、あのそれはよく言われますよね。私はロシア出身って言った時に、うん、まあ、やっぱり第一声は寒いでしょうってよく言われるんですけれども、でも私今射水市に住んでいるんですが、
はい、
あの日本のアパートはとても寒いんですね
本当ですか日本もねどんどんなんか気候が変わってきてあの熱帯化している感じでですね、寒いところも多くなったのと、日本の建築がですね、もともとは普通に四季があって、まあ、過ごしやすい土地だったんだけど、はい、それに合わせて作った建築様式だったもので、地球がこう温暖化して変わってきたことで寒くなったりするじゃないですか、
は
い、
そうですね。
そしたらその今までの建築方式が合わなくなって部屋が寒くなったりするんですって。
なんかそうなんですね、
なんかそういうお話は前聞きましたね、は
い、やっぱりロシアの建物ですと、うん、まあ、先ほど矢後さんも言ったように、まあ、その気候に合わせて建てられていますので、あの建物の中にそのセントラルヒーティングというのがありまして、暖かいんですよね。
そうですね、
もう T シャツ1枚で全然過ごせますよね。もう快適なんですけれども、もちろん外に出ると冬は寒いんですが、今ですと私の実家はマイナス18度なんですけれども、まあもちろんそのままは出れないんです
ドアを開けるともうわーみたいな感じ、寒くて。
そうですね、ただ寒さも違いますよね。この寒さの質が、もうなかなかこう説明するのは難しいんですけども、うん、あの富山の寒さですとやっぱり湿度が関係があると思うんですね、はいはい、感じ方はちょっと全く違いまして、それ一回皆さんあのロシアに行っていただいてちょっと体験していただかないと何とも言葉では言い表せないんですけれども、あ、まあ、一遍行ってみられと
行ってみられ行ってみられでございますね、はい、はい、あ、イローナさんはウラジオストックなんですよ ね、
そうですね、はい、
ウラジオストックに行ったことも僕もありまして、
あ、そうなんですね、
行った時にいつまで経っても夜にならないなと思って
暗くなるのは
遅いんですよね、あの、うん、夕方じゃないんですよね、
はい、あと実際1時間ありますよね、ウラジオストークと日本ですと。
あ、そうか、
まあ、そういう関係もありますし、うん、 確かにあの日本は今、まあ、4時とか5時はもう全然もう夜中っていう、うんうん、
暗くなりますよね。
感じがしますけど、
ウラジオストックって8時ぐらいでも、夜の8時ぐらいでも明るかったような気が。
そうですね、
明るいですよね、
はい、そうです。
あ、はい、そこは、ね、
違いますね。
違います。活動時間がそれだけ長いから
そうです ね、
ね、いろんなことが、生活も違うんだろうなと思って。
はい、そうだと思いますね、
うん、は
い、
なんか消費電力も違うとか。
あ、そうかもしれないですね。ただやっぱり冬になりますと、うんうん、うん、どうでしょうかね、それなりの消費がされるんじゃないでしょうか。
セントラルヒーティング
だし。そうですね。
あと僕あの空手の選手だったり、はい、プロレスラーだったりしたもので、
はい、すごいですね。
あのアメリカに行ってた時期があるんです、
はい、
でアメリカに住んでた時期もあるんですが、はい、その時に空手の選手とかでニューヨークにいるロシア系の方とか、
はい、
結構おられるんですよ。
あ、そうですか。
おられるんですよ、
はい、
で皆さんすごいでかいんですよ、
はい、
でものすごい強いんですよ皆さん、はい、ネイティブなアメリカの方たちとも戦ったりしたんですけども、はい、やっぱりロシア系の方めちゃめちゃ強いんですよ。
あ、そうですか、
うん、それはあの気持ちも強いんですけど、
はい、
骨が硬いんですよ。みんな2メーター近くて、
はい、
でこう叩かれるとものすごい痛いんですよ、
は
い、
あ、そうなんですか。
で僕アバラウの骨2回ぐらい折られてるんですけど、こう試合とか、
かわいそうに、
かわいそうですね、
はい、
でこれ水が違うんじゃないかなと思って。
あ、そういう関係ですか。
あの日本で硬水っていうんですけど、鉱石とかあの硬い石の、
はい、ね、あ、はい、
カルシウムとかが強くて、
はい、
骨が硬いんじゃないかな。
でもそれはいろいろ多分影響されると思いますよね。水だったりとか食事だったりとかもそうですし、あのやっぱりまあ肉食べたりすることは多いので、うん、まあ、そういう関係もあるでしょうし、あと遺伝はどうしてもあると思いますよね。
はいはい、
うん、
あ、やっぱ大きい土地に化石燃料がたくさんあったりとかするじゃないですか。日本とかだと土地が狭いので、
はい、
あの何でもないんですけど、その資源的なものが、はい、ロシアの場合は資源が多いということと、はい、それが水に染み出ていることで家畜様方とかの育ちが良くなったりとか、
あ、
そういうのとかあるのかなと思って。
そうですね、でもやはりその水と気候は大きく体に影響されるって私も最近聞いたので、
うんうんうん、あ、そう、
まあ、やはりそういうことはあるんじゃないでしょうかね。
ですよね、
はい、
うん、じゃないとあんなに大きくならないし、
はい、
ものすごい本当に硬いんですよ体、皆さん
大変でしたね。
で今あの空手の世界とかは、はい、ロシアの方とあとウクライナとかの方がチャンピオンで多いんですよ、
はい、あ、そうですね、
体でかいのと、みんなあと軍隊の経験者が多いので、
はい、
全然日本人勝てないですよ。
あ、そうですか。
本当に、
いやいや、
いや本当でも皆さんいい方ばっかりで、友達もたくさんいるんですよ。
あ、そうなんですね、嬉しいですね。
いや本当皆さんいい方ばっかりで、あと礼儀正しいっていう、僕たち空手の場合オスって挨拶するんですけど、
はい、
ロシアの方も僕空手やってますよって言ったら全員起立してオス。
そうなんですか。
返事がちゃんとこう、はい、リスペクトしていただけるんで。
そうですよね。
そしたらもうすごく仲良くなって、うん、
はい、
あのいい方ばっかりで、
いや、よかったです、うん、でいいイメージを。
いや僕本当もう全然大好きですよ。サウナ入ろうってよく言われますけど、あれ何ですか。サウナ文化があるんですよね。
サウナ文化ありますよね。
サウナ入ってウォッカ飲むみたいな。
まあやっぱりそれは交流手段ということで。
あ、そうなんだ。
その交流を深まるにはちょっとアルコールを飲みながら、うん、まあ必ずしもウォッカじゃなくてもいいんですけども、うん、裸になってこう、うん、まあ交流を深めると、
まあ
そうですね、いろいろそういうのありますよね。心を開くということなんだと思いますね。
あ、そうなんですか。はい、あのロシアの外務官でやってた日本人の 大学の同級生がロシアに行ってたんですよ、
はい、あそうですか。
であのいつもサウナに行かされるって言われてて、はい、サウナに行ってなんかサウナから出ると川が流れててやっぱ寒いもんで、
そうですね、
突き落とされるみんな酔っ払ってるんで突き落とされてまた引き上げられてサウナの中に入れられて、はい、ウォッカ飲んでまた暑くなったらまた川に捨てられてでまた吹き上げられてみたいな、それですごく仲良くなるみたいな。
そうですよ、そうでしょだからその交流を深めるには一番いいと。
いいんだ面白いですよね、本当になんかそういうお話を聞いたりして僕もロシアの方とかもう親近感がすごくあって。
そうですね、ありがとうございます。
いやいやいや、もうちょっとこういう話もねこの番組ではないと聞けないお話じゃないかと思いますんで。
そうですね、
はい、はい、もうこれからもね楽しい番組にしていきたいと思いますんでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではですね最後ですけども、この番組の最後はですね世界の偉人たちが残したさまざまな名言で締めたいと思っております。今週はですねこの言葉でございます。我々は幸福になるためによりも幸福だと人に思わせるために四苦八苦しているのである。フランソワ・ドラ・ロシュフコーさん、フランスの公爵でモラリスト文学者さんなんですよ。
へえ、
そういう方
も、ね、それも深いですね。
ねえ、あの四苦八苦しているっていうのはもう人に幸せだよと思わせるためになる、
はい、
実感よりも人の目を気にして生きてるっていうことって良くないんじゃないみたいな。
そうですよね、
教訓なんですよ、ね、やっぱ自分の実感として幸福というものがないとダメだよね。
そうですね、外ではなくて中は大事だと。
はい、中はセントラルヒーティングでございますねはい、というわけでございまして今週も名言を学びました。それではまた来週もビューティフルモーメントをお聞きください。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りしました。
お相手は矢郷義明と
イローナでした。
また来週。
また来週。バイバイ。
バイバイ。